ミミミミラジオ。
まあでも本当ありがとうございました。扱っていただいてね。本当に
いいですね。
本当に、うん、あれ、まあちょっとうちの限定数量がもっとあれば売りたかった
レコード、
ね、本当に瞬殺でしたからね。
いやあん
なこと、私はね、失礼ながらあんなことが起きるとは思っていなかったんですよ、ね。私もだから電話も受けたし、メールも来たし、ないんですか、どっか他のお店でもいいから、どこでもいいから、ないですかって言われて。
ツイッターに書いてリアクションあったのは多分僕、徳差さんのさ、アナログで初めてです。例えばこんなものありますって、まあ、主にブログで、店のブログではまずやるんですけど、そこは、聞きも問い合わせも基本的にあるんですけど、ツイッター、まあ、っていうのは、余暇で、うちの店としてはもう半分余暇なんですよ。別にやんなくてもいいぐらいのものをちょっとこう、やって少しアピールして、客層から見ても本当、しょうがないんですけど、高齢の人もいいんで、もうスマホも使ってないみたいな人たちなんで。で、それで、店頭在庫わずかですってやって、すぐ引きポンと来て。
いやー、ありがたいですね。
ミュージック4さんを。それ向けた時、だから他の店員じゃなくて、なんかサウナのなんとかっていう問い合わせですけど、知ってますかって。店員もちょっと拍手で。それで、あ、やりますやりますって、すぐ。
やっぱ、御社的にも、ジャンルわかんないですよね。
そうなんですよ、うん。結局何として扱ったの？
あれは、だから、
何部門？
うちの部門で言うと、
はい、
テクノが扱ってるんですね。テクノの方に、徳差健吾っていうアーティストが入ってます。
あ、そうだ、テクノってなんか、インターネットそうでしたね。うん、でも、それ言うと、テクノっていう判断された人結構正しいなとも思えて、エンジニアの方テクノなんですよ。
うん
うん、渡辺隆さんっていう方で。そうなんですよ。
うんうん、
はい。なので、まあ、鋭いって言うとちょっと偉そうな言い方ですけども、あ、それはそうなのかもなと思って。そうなんですよね。
だから今、絶妙にその、徳節さんが自覚症状ないかもしれないんですけど、
はい。
ああいったサウンドっていうのが、ほんとね、来てるんですよ。
へー。どのジャンルで
だから、いわゆる、こう、シンセサイザーとかを使って、いわゆるニューエイジっていう呼ばれてた時代と、感じの、まあ、単純に言うとリバイバル的なものもあるし、その辺に確かに優れた、レコードとか CD があったっていうのが、なんか、今ディスクガイドも、うちの会社が出してるのがあるんですけど、それがね、うちの会社の中ではもうトップなんですよ。
すごい。
だからそこに徳節さんが多分持ってくるような感じにな
るほどね。
いいなと私は思って。
一緒に仕事がしたくてたまらない
んですよ、ね。そうなん
ですよね。CD 制作は。
僕ね、自分の制作とはまた別に、イージーリスニングとかやっぱ好きなんですよ。
うん、
で、イージーリスニングって自分は名乗ったりしてて、うん、配信ではイージーリスニングってやったりするんですけど、うん、イージーリスニングの上位ジャンルに、うん、ニューエイジがいたりするのね、
うん。
ニューエイジ、イージーリスニングに分岐したり、そうそう、ロック、オルタナになったりするみたいに、はいはいはい、そうで、さっきの吹奏楽の話じゃないですけど、当時、まあ、ダサいって言われたと思うんですよ。
そうです。
ニューエイジって。
そうです。
あと、イージーリスニングも、なんか、バチェラーミュージックっていうかさ、うん、独身貴族のための音楽っていうか、実際そうだったみたいな。
はい。
アメリカの、50年代とかに、独身の、お金を持ってるおじさんが聴く音楽として、うん、イージーリスニングってジャンルは、すごい売れてたの、
うんうんうん。
で、まあ、そんなキャラ立ちだから、うん、そういう言い方で言われてたらわかんないけど、当時のヤングたちはさ、ダセって思うわけだよね。ジジイの気候も
だから、そう、ダサいと。
ダサい。売れてはいるけど、ダサい。で、そのまんまダサかったり、イージーリスニング、ニューエイジは、なんか、何、オウム真理教みたいな。ちょっとなんかスピってんのかなみたいな。まあ、実際ちょっとスピってんですけどね。
うん、
っていうとこがあって、なんかこう、今一番ダサかったっていうところで、やっぱもう可能性感じるのよね。うん、
そうなんですよね。
その言葉だけ見て、イージーリスニングっていうのは、元はやっぱりいわゆる、誰々 with ヒズオーケストラみたいな。そう。マントバーニとかの流れが、まあ源流って言っていうのがわかんないけど、
う
ん。
そうそうそう。
あの、アレンジしたもの、映画、スクリーンミュージック集みたいなのをオーケでやって、ムンムンのリバーブかけてみたいな。
そうそうそう。
そのレコードとか、すごいいいですよ。
いいんですよ。
僕も大好きなんですよ、ね。
はい、僕も買ってますよ。うん、あんまね、見つけらんないんですよ。
そうですよね。
ジャズのコーナーで時々見るか、みたいな感じで。そうそう。で、イージーリスニングで言うと、僕、現代音楽じゃないですか。はい、あの、最初、現代音楽ですよ。はい、あのジャンルで言うと、うん。で、イージーリスニングっていう、やっぱね、名前が面白いなと思っていて、うん、イージーって入ってんのよ、うん。イージーリスニングってことはさ、簡易な聴取って意味じゃないですか、うん。ってことは、イージーの逆ってハードなんだけど、うん、難しい聴取っていうのもあるっていうことなんだけど、うんうん。で、じゃあ、難しい聴取って何かっていうと、例えば現代音楽だったりとか、はい、あとは、なんだろう。何の編曲も施されてない、例えばショパンのピアノコンチェルトってイージーリスニングって言わないじゃん。
そうですね。
だけど、あの、イージーリスニングっていう立場から見ると、ショパンをそのまんま演奏するっていうのはすごいディフィカルトなことなのね。イージーじゃない。つまりこの勉強っぽい。
はい。
うん。で、イージーリスニングっていうのは、勉強っぽかったものを喉元しっかり、飲めるような形に加工してくれてたわけですよ。オーケストラとかコンサートとか行くのむずいっていうか、え、勉強でわかんないよ、そんなバッハとかみたいな人に、おじさんにも、マントバーニは、あの、オーケストラを聴かせることができたっていうので、あの、僕、ディフィカルトリスニングの方にいたので、ハードリスニングの方にいたので、はい、なんかそれをイージーリスニングにしたいっていうのがやっぱ結構あって、それでイージーリスニング名乗ってる。
そうです
よね。そう、うん。イージーって入ってるジャンル他にあるかなと思って。うん、その絵でも何でも、うん。で、イージーって多分安易なっていう意味もあるから、うん、その、馬鹿にされる意味も少しあったのかもしれないね。わかんない。
いや、うん、そんなところ、アカデミックなところから見ると、そういうところがあるんですよね。
そうそう。で、その狭間ら辺にいるルロイ・アンダーソンとかが結構僕は気になっていて、うんうんうんでも、これはもう相当異役だけど、アルフレッド・リードもその線で僕は結構気になっていて、そう。そうなんですよ。
ロイ・アンダーソンとかも本当にいいですよね。
あの、本当巨匠のクナッパーズ・ブッシュとか、うんうん、あの時代の人たちのポピュラーコンサートって、ヨハン・シュトラウスがいたりしますよね。
なるほど、なるほど。
それもポピュラーみたいな。
はいはいはい。
僕、東ドイツのエテルナっていうレコード好きなんですけど、東ドイツ、エテルナとアミガっていうのと、あと、え、ってかな、三つぐらい。いや、全部国がやってるんで。エテルナっていうのはクラシックなんですよね。
シャルプラッテンは入って
る。シャルプラッテンはその後、そうです。そのエテルナのものを、ドイツシャルプラッテンの。
買うってことなのか。
CD の時、名前が変わっ、国が、光開かれた時に変わったんですかね。その名前に。ドイツシャルプラッテン。
東ドイツ系で、
うん、シャルプラッテンすごい好きなんだよ。
そうですよね。あれはもともとエテルナ。
そうなのね。
で、一方でその、いろんな海外のロックとか、ポピュラーミュージックがアミガっていう、その東ドイツなんですよね。だから、アミガの中には普通の、多分本当の東ドイツのフォークとか、あと、まあ、許される、あの、海外もののがあって、そこに一部、その、シルベストリが振った、ヨハン・シュトラウスとかも入ってるんですよ、ね。だから、スッペ序曲集とか。
シルベストリさ、面白いんですよね。あの、ドビュッシーの海とかね。ああうん、こんな演奏するんだ、みたいな。
ケンペのジルベスターコンサートみたいなのが、そこにあるんで、だからまあ、枠組みよくわからないですけど、
はいはいはい、
ポピュラーとされてたっていうか、
ね。なるほど、なるほど。は
い、まあ、ジャンルの、境目ですかね。
そうだね。聞きやすい曲集みたいなね。そう
だから、本当ジャンル何なんですかってよくバンドとかやってる人に聞いても、実際わからないんですよね。今の人たちって今のジャンルは、やっぱりね、
確かに
ね、その印象派みたいなもんで、
うん、
後の時代で、
そうね。
勝手に後の時代がくくるべきものだったら、わからないですよ。だから、徳沙さんの業務の後は、ジャンルが、何か違うものに。
うねうん、何なんでしょうね。サウナですかね。
サウナっていう。うん、
いやでもだから、本当あの、ブライアン・イーノの環境音楽的なところのがもう、ブライアン・イーノはもうブライアン・イーノが、あれを出したところで、なんか、私としては、もう、自分ももう、ブライアン自身も、なんか、 頭からもうボーンってもう完成形ができちゃったみたいな感じ
で。わかる。そうですよね。
はい。で、その後、まあ試行錯誤はしていろんな、うん、こう、手数が違うものをこう、やってるっていう感じで、うん、もうコンセプトとしてもう最初にもうバーンって終わったっていう感じ。
あの、ミュージックフォーエアポーツって、エアポーツって、うん、アンビエント1じゃないですか。そうそうそう。アンビエント1って言ってて、まあ続編として、うん、あの、ランドとかね、出てくるじゃないですか。はいはい、アポロとか。うんうん、で、その一作目でね、ほんと完成してるなと思いますよね。
そうなんですよね。だから、ニューエイジとかもその後に80年代に入ってなんかできてくるんでしょうけど、やっぱりなんか、もう手法としてすごい安易っていうか、
うんうんうん、
あの、もう、こうやればそれっぽい。
はいはいはいはい。
みたいな感じにどんどんどんどんみんなが乗っかっていって、
はいはいはい。
廃れてい
く。パッドが鳴ってりゃいいみたいなね、うん、感じですよね。
でも、徳沙さんのアプローチが、また全然なんか、ちょっと、そこの文脈と全然違うところから来てそうなのが、私はもう面白い。う
ん、ああ、それは嬉しい聞き方ですね。
なんか、多分、だから今、その、アビエント系のものを作ってますっていう人っていっぱいいると思うんですけど、うん、すごいやっぱね、浅いんですよ。
まあまあ、それはね、人それぞれになると思うんですけど、そうそう。ただ、回収しにくい音にしたいと思ってるんですよね。うん、その、パッと鳴ってるからそれで OK みたいな。
うんうん、何かにくくられるとくくる中で音楽が形成されていってしまうっていう、やっぱ、なんか、ありますよね。だから、古楽もそうだけど、
その
やっ
ぱり古楽
第一世代っていうのは、本当アーノン・クールとか、レオン・ハルトとか、ブリューヘンみたいな人たち、僕が勝手に第一世代って言うんですけど、うんうんうん、そこら辺っていうのはやっぱ強烈な、あの、もう好き、嫌い、
うん、
みたいな、もうはっきりしても、うん、で、古楽であるにもかかわらず、画がすごいというか。
あ、打ち出してきたもんね。そうですね。
このパッヘルベルのカノンが聴きたいんじゃなかった、みたいな。
うん。
ちゃんちゃらん、チャリラリラリラリラリ、いや、もう劇、こんなんなんだ、みたいな。これが聴きたかったんじゃない
か
と。
わかる。
その、個の塊が、やっぱりその、ピリオド奏法とか何かこう枠組みが完成することによって、音は短くすればいいんだろう。管楽器はナチュラル感を使えるところは使った方がいいんだろう。ビブラートあまりかけない方がいいんだろうみたいな。何か形成されていって、あの、嫌いっていう人が出ちゃう
んだよ。ああ、そうだね。だ今定着期ですもんね。
そうですよね。
なんか語学で言うと。
だからやっぱり徳沙さんのその、くくりにくい。まあ本人はイージリスン。まあただ、販売側の場合によってはこれじゃあテクノにしましょうか。そのなんていうのやっぱ、枠組みの、しえないっていうのはやっぱり、音楽の個性の一つの。
でも、サウナですから
ね。
ミュージックフォーサウナって何を言ってんだっていうね。
そもそもサウナっていうのはその、サウナ内っていうのは音楽を聴くものなんですか？
あ、でもね、聴くとこはありますね。別に私の音楽だけじゃなくて。
テレビがあったりするっていうイメージも。
テレビがあるとこもあるし、うっすらと BGM をかけるとこもありますし、
ただしやっぱりあの、 その蒸気の音とかそういったもの自体がやはり音楽に音としては
やっぱいいし、あと半分シャレ半分本気ですよね。
うん、
うん、そうですね。
音楽的サウナっていう感じ、サウナ的音楽っていうか、だから音楽としてのサウナっていう。
こんなこと話す場所あるんですか？音楽として
のサウナ店でも話せないんですか？サウナ店のイベントでも。
サウナのイベントもだって、そんな逆にほら、音楽の細かい話しても、ピンとこないじゃないですか。はい、サウナが好きでいらっしゃっていただいた方に、はい、ねあの、ハードリスニングっていうのありましてって、現代音楽の歴史とか言われても、むしろ整わねえなっていうのも。
うん、そうか、そうか。
うん。そうそう。だから、なかなか、ね、話す機会もないですよね。うん